マルコによる福音書第12章の38節から40節。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されることを、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またヤマメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。以上です。人のあの話をですね、お聞きするときがですね、よくあります。一番困るのは何かっていうと、何を言いたいのかわからない人の話を聞くのが一番困ることです。きっと言いたいことはですね、あると思うんです。これを言いたい。でもそこに行き着くまでにですね、いろいろと話がたくさんありすぎて、結局疲れてしまって、この人は一体何が言いたかったんだろうという、そういうことがですね、よくあります。なかなかですね、そのですね、本当にその人が言いたいことに行き着かないのは何でなんだろうなと思うのです。最初にですね、これをですね、お願いしたいというポイントを先に言ってくださればですね、そういうことについていろいろ考えることができるんですけども、しかしですね、周りにいろんな話をされるとだんだんですね、何が言いたいんだろうというふうに思い出してですね、そうすると頭が疲れてきてですね、それ以上話を聞けないという、そういうことにもなるんだろうなと思います。お願いだからですね、本当に言いたいことだけを先に言ってくださいとここまで出かけるんですけども、しかしそれもいけないことなのでですね、ゆっくり話を聞きながら、本当にこの人は何を言いたいんだろうな、きっと言いたいことがあるか言いたいことがないかですね、そんなことを考えながらですね、話を聞くこともあります。エルサレムに入場されたイエス様はですね、神殿の境内でですね、律法学者やサドカイ派の人々との問答をですね、繰り返されています。問答といってもですね、教えに近いものです。しかしどの問答もですね、噛み合わないのです。イエス様とですね、律法学者の話し合いというのはいつも噛み合わないんですね。きっと何が言いたいのかということがですね、はっきりしてないのかなとも思います。はっきりしているとすればですね、イエス・キリストを認めないという、それをですね、思いながらですね、いろいろと話をするので、結局わからなくなっていくのかなと思うのです。イエス様の教えというのは、律法学者へのですね、激しい批判で最後終わっています。群衆にはですね、律法学者に気をつけなさいといつも言われます。その中に、見せかけの長い祈りをすることに気をつけなさいというふうに言うのです。イエス様、あの時代ですね、律法学者は多分長い祈りをですね、してたのでしょう。しかし、延々と長い祈りをするためにですね、何を祈ってるか分かんなくなっているという、そのことの批判があったのかもしれません。また人をですね、見せかけにですね、のためにですね、人に見てもらうためのですね、長い祈りをですね、していたのかもしれないと思うのです。あるですね、友達のですね、会社員がですね、こんな話をしてくれたことがあります。それはですね、上司からですね、商品の販売企画書の提出を求められた時があったというのです。で、彼はですね、充実した企画書を作ろうと思ってですね、細かいデータを集めて説明文をたくさん作るためにですね、時間をかけて一生懸命やってたね。で、期日までにですね、じゃあそれが間に合ったかっていうと、間に合わなかったんだね。そのことがですね、もうそれでもちょっとアウトだろうなと思いながら話を聞いてたんですけど、上司にですね、あと 2,3 日時間くださいとお願いしたところ、ダメって言って、期間はもう今日って決まってるんだからですね。で、どこまでできてるんだですね、仕事の締め切りは絶対だから、今できるところを持ってこい。そうするとですね、今できてるのは何かっていうと、全体の流れのポイントだけしか書いておりません、いいからそれを持ってきなさい。で、それを提出したら、上司がですね、これはとってもいい企画で、提案の内容とかポイントが分かったから、これで十分、あとの企画書はいらんって言われたんですね。多分そういうことなんだと思うんですよね。いろいろなことをいっぱい書いてもですね、一体ポイントは何かってことだけをですね、書いて出せばいいんだろうな。説明文もですね、長ければ長いほどいいっていうものでありない、いいというものではないんだろう。 何が言いたいかですね、何をポイントとしているか、この2つをですねきちっと押さえておけばですね、実は人には伝わっていくのだと思います。まあ、イエス様はですね、律法学者の批判にですね、見せかけの長い祈りっていうふうに挙げておられます。まあ、祈りはですね、人に聞いてもらうためでもですね、長く祈ればいいってものではない。神様に祈る、神様というのは全てを知っておられる方に祈るのですから、長いくどい祈りをトントントントンしてもしょうがないってことなのでしょう。全てを知っておられる方に祈ることがあるとすれば、もうそれは一つしかないのだ、我が罪を許したまえ、これしかないという、まあ、それしかないのかなと思います。まあ、何を祈りたいか、ポイントは何かを常に考えてですね、まあ、祈るってこと、まあ、それがですね、まあ、イエス様にとってはですね、くどくどと話すのではなくして、ポイントを捕まえて祈りなさいという、まあ、何を言いたいかということをきちっと知っておきなさいという、まあ、そういうことだったろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の品神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは常に、全てのことをご存知の神様に向かって祈りをします。しかし、くどくどと長い祈りになったり、説明をつけたり、言い訳をしたりしますが、どうか全てを知っている神様に何を祈るべきか、一番私たちが祈らなきゃいけないことを今日教えてください。どうか今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。聖霊様の豊かな祝福によって、今日も一日が過ごせますように、病床にある方々、また死に直面している方々、また悩みに直面している方々には、あなたが共にいて、どうか導いてください。今日も私たちが生きるために必要なものを聖霊によって豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。